宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の冬です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
そして今日はいつもの月末の男、あの投資カレンダーの大岩源太さんにもスタジオにいらっしゃっていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、こう分かってますね、今日は株が上がるぞ、
水曜日。
いや、声出ないですよこれ
ちょっと言ってみてください、
はい、株が上がるぞ
水曜日。
はい、ありがとうございます。今日は本当にね、上がってますよね。
上がってますよ、
一時は200円高ぐらいつけてるんですけれども、全引け段階で174円92銭高、14,500円になってますね。14,590銭、出来高の方もできてます。で、値上がり銘柄数1172、値下がりが452、規模別で見ますと大型株 13.35ポイント高、中型が 14.23ポイント、そして小型が 10.66 ポイントとなっています。トピックスの方も 12.87 ポイントと、いいですよね。
ここに来てね、株は下げても、こう出来高が少しずつ増えてるような、ね、状況になってきましたね。
そうですね、じわじわと。
そうですね、
先週ですかね、先週確かに、今週月曜日ちょっと少なかったですけどね、
はいはい、バイバイ
ダンキットがね、でもちょっとずつ増えてきているというところですね。どうでしょうか、
これね、
全体を。
まあ、もちろんいつもですね、マイナス材料はいっぱいあるわけですけども、基本的にはですね、東京市場のその、なんて言いますかね、底堅さっていうのはやっぱり残ってると思うんですよね。
うん、
これまでそのちょっと下がるとですね、はい、やはりこう厳しい見方になってくるんですけども、これ、今、そうですね、米国もそうですけども、東京もそうですがね、はい、決算の発表あるわけですよね。そうすると、ね、それを見ますとね、大方いいですよね。
いいですね。
そうですよね。もちろん取り残されているような企業もあるんですけども、うん、そうですね、パーセンテージで言うともう3分の2以上はね、
はい、
こう好業績であるということがありますから、うんうん、それを考えるとね、やはり株が下がったら買っとこうかなという人はね、結構割れるんじゃないでしょうかね。うん、
まあ、それは日本に関して言えることだと思うんですけれども、
はい、
昨日といいますかね、ニューヨークなんていうのはむしろ悪い方を生やして、
あ、
出口が先延ばしになったから買われたってことですよね。
このところの相場はだから、まあ、いつでも私よく言うんですけども、うん、マイナス材料が好材料だよと言いますけども、はい、今のその米国市場が最も、まあ、求めているのはね、金融緩和の継続なわけですから、うん、金融緩和の継続のためにはあんまりいいそのデータが出てくるとね継続されませんので、マイナスの材料の方を、ね、評価しますよね、
うん、
ですから今のところ昨日もなんかもですね、マイナス材料の方が多かったですから、
はい、
結果として株が上がったという形ですよね。
まあ、日本の方はね、まあ、金融緩和もバズーカ以来で続いているわけなんですけれども、航空業生産なんかもね 1.5% 6ヶ月ぶりの情報修正ですからね、まあ、全体的にこのマクロも含めて、
失業率も低下してましたし、
低下してますよね、
まあ、わずかですけどね、
そこに行くとやはりアメリカの方はそうでもないと、
うん、
29日の小売売上がなんていうのは 0.1% ね、マイナスダウンしましたからね。ダウンの方がむしろ前回発表よりダウンのものが増えてるって感じですよね。
そうです、そうです。
ですから特に、契約住宅販売指数、これなんか契約したわけで、それなんか 5.6% マイナスですからね、
うん、だから、まあ、その方が要するに金融緩和を続けてくれるからということになりますよね、
うん、
確かにそうなんですけど、いずれはね、でもね、
じゃなきゃいけないですよね、
金融緩和縮小していませんですけど、うん、そのいずれがね、どこだか今のところわからないわけですよね。で、今のところで言いますと、もう金融緩和の継続というのは来年3月ぐらいまではね、続くだろうという見方がまあ一般的になってますからね、はい、だから東京市場にとっては決してそれはその好ましくもないんですよね、
うん、
今日はたまたま円安になってくれてますけども、
8円台、そうですね、
基本的には金融緩和の継続というのは、うん、ドル安要因ですからね、うん、円高要因にもなってですね、
うん、
ちょっとこう対応しにくいというのがあるもんですから、うん、まあ、このところ その今日は上がってますけども、昨日までのね、うん、軟調な展開はそこの原因がありますよね、
うん、 あとどうなんでしょうかね、このまんま、まあ、14,500円高いところでは、うん、今日10時55分14,526円であったんですけれども、はい、こんな感じで言ってくれるのかどうなのか非常に気になるところですよね。
あの指標はね、そういう意味で言うとその本当にドルっていうかその円ドルのね、影響が非常に大きいんですけども、個別はね結構強いですよね。
個別そうなんですね、
全部とは言いませんけれども、非常に強い銘柄がね、うん、多いのが実際ではあるんですよね、うんうん、ここで取り上げた銘柄だけじゃないですけども、本当にそうですね、いろいろそれこそ強い銘柄ありますけれども、まあ、県庁そのもののね動きをしていると思いますよね。
まあ、株価的に言いますと、やっぱりその輸出関連であるとかね、そういうところ、はい、あるいは不動産とかね、
そう、例えばここで見ると例えば牧野フライスとありますけど、これだってほら、ね、びっくりするぐらい上がってませんけど全然下がってませんよね、うん、高値をずっとキープし続けてますよね、
うん、
こういうこれたまたまこうパソコンで出やすかったか出しやすかったかいうことなんですけど、
なんでこれだろうなと思ったんですけど、
まあ、よく私が言います、はい、ああいうダイキンとかね、うん、いう株なんかもね、はい、ずっと上がり続けてますよね、
うん、まあ、ダイキンなんていうのもね、国内だけではなくて海外オーストラリアとかそういうのやってますんでね、為替の影響は十分に受けるっていうのありますんでね。
そうなんですよね、
まあ、日本の方はそういう形で徐々になんでしょうか、まあ、アメリカの方先ほど企業業績も良くなって、あちらの方はリストラで良くなってるんであってね、
ああそれはだから雇用がなかなか改善しないということで、やはりそれがね金融緩和の継続要因の一つになってますよね、うん、一つというか大きいですよね、
うん、まあ、先のことをあまり気にしてもしょうがないんですけども、3年間もやってきてですね、はい、いつになったら出口に向かうのよってこう、
ね、出口なきね、
出口なき金融緩和
そう
すると、まあ、これも相当先になるかもしれない、世界にドルが溢れてですね、いずれガクンときますよね。
でもね、出口はやっぱりあるんですよねそれいつになるかっていうのが少し遅れてるってことですから、
うん、明日の来ない今日もあったりなんかして、
じゃあ来年に3月という見方になりますよね、今だとね、だってまたほら2月7日まで今のところその、何でしょうか、はい、債務の上限引き上げをね、うん、暫定的に引き上げられるようになってるわけですから、
はい、
そのところからまた揉めたらね、うん、また引き上げられ金融緩和できないということになっちゃいますもんね、うん、あ金融緩和縮小できないということになっちゃいますもんね、
だからその辺はね、アメリカの方の人もなかなか当然ねあれですけれども、うん、要するに今回の政府の閉鎖等々がやっぱりちょっと先行きにですね、大きな影響を与えるから、
それは影響したんじゃないでしょうかね、
それはそのスポットで影響を与えるって言い草ですもんね、
そうですね
だそういうのがなければ出ていた、あるいは出る時期がですね、皆さんのこれまでの予想通り今年いっぱいとかね、にはできるんじゃないかとか、そういうのもあったんですけども、
ということだったんですけど、うん、ちょっとやっぱり先延ばしされそうだということになりますよね、されるんじゃなくてせざるを得ないということになるんじゃないでしょうかね、
まあ、それが株式市場にとっては非常にいいことであると。
米国のね、うん、米国ですよね。米国市場にとって、だから、米国市場だって史上最高値だもんね。
そうですよね。
ニューヨークダウもそうでしたし、うん、SP500 もそうですよね。ですよね。史上最高値だよ。
うん。
羨ましいよね。
まあ、お金が誤っちゃってるんですからね。
う
ん、
そうですよ、
ね。株でも買っとこうかって。
いや、日本も、
ね。で、ついでに債券も買ってますけどね、
最近。でもだからさ、2万円ぐらいもうね、軽く言ってほしいけどね。
うん。
言ってもおかしくないけどね。
おかしくないですけどね。
史上最高値と言わないから、うん、そこまでは言わないけどね。
いや、でもここまで来てもですね、例えば、
まだ1万5000円いってないんだからね、
1万5000円いってないですよね。
そう
でここまで来てもその新興国に比べてもね、はい、この日本の出遅れ感はすごいですよね。
あ、出遅れ感すごいと思う、
ねえ、
うん、そうですね、
これまでと同じパターンをまた描いちゃうんじゃないか、非常に僕は個人的にこう心配になっちゃうんですけどね、見捨てられた日本なんていかにしてくれよ。
それはちょっと言い過ぎだよ、見捨てられたよだって個別の目がさっき言いましたけれども、結構それなりによく上がってますから、うん、見捨てられてはいませんよね、うん、やっぱりね、見捨てるべきじゃないものっていうのはね、やっぱりみんな気がついてますから、それはそれなりのね評価を得てるんです。
たまたまですね、はい、僕なんかの場合には相対を語る指標というのは日経平均でしかないんでね。
ああ、それはそうですね。
他ので語る、あるいはより、ミクロで見ていけば、はい、違う世界が広がるかもしれないですね。特に北山さんの言ってる銘柄なんていうのはもう違う世界が広がっちゃってうわうわですよね。いやいや、
そのためにねこの番組ありますからね
個別銘柄ですよね。
そうですよ、頑張ってますよ、ね、
そんな話になっちゃったんですが、源太さん全体はどうでしょうか。
いやいや、全体ですか
いや、源太さんの、ポイントの日とかそういうのはですね、この10月に来てもね、
はい、
そのポイントの日を、まあ、境に相場の流れが変わるっていうのか、相場が、まあ、ここのところガクンっていう感じがありますよね。
そうですね、明日ポイントの日なんですよね。
明日ポイントの日ですよね。
で、この間の23日大きく下がって、はい、 ってちょっとラジオでお話しさせてもらった25日、傷がある言ってたらやっぱりちょっと下がりましたからね。
そうね、
だから多分なんですけどもね、うん、日本の方は5月の失敗に懲りてるんですよ、
はい、
だから怖いんですよ買いに行くのがね、
うん、
割安とか実際いいとは言っても期待値よりかはちょっと企業少なく感じる人もいらっしゃいますからね、だからもっとすごいだろうと思ったらすごく良かったぐらいで止まってるんで、うん、
はい、
で5月の高値を越すかどうかなんていうことをやっぱり考えちゃうんで、うん、上がってきたものをあんまり買わないと、
うん、
で長期で持たない、なんでかというと消費税のことがあるからちょっとそっちも見てみたいなとかいう気持ちがあるんで、ちょっと気持ちが萎縮してるんじゃないかと思うんですよね、
うん、
で一方でアメリカの方これね、ヘッジファンドの決算でこういう風な形になってくるんですが、これ相当売ってた向きもあるんじゃないかと思うんですよ僕。だからなんとなく先物主導型の相場に向こうもなってるんじゃないかなと、
うん、
うん、まあそういう風に感じるんですよね。だから11月の中旬とかの波乱が、ね、こう起きそうな気がするんですけどもね、
うんうん、ちなみにですね、11月の党の投資カレンダー私の手元にあるんですけれども、これは中旬以降にポイントの日が集中してますよね。
そうですね、前半はね、
うん、
やっぱりこうそのヘッジファンドの流れでそのまま行っちゃうと思うんですよ、
うん、
で後半になってくると目まぐるしいんじゃないですか、物色対象が変わったりとか、
うん、
とまあ、今日なんかでもそうですけども、軽量級売られてるんですよ、高型成長株とか元宝なんかが安かったんでね、はいはい、売られてるんですけれども、じゃあ日経平均もうちょっと買ってもいいじゃないかと思った時に、最近5番になったらだれるとかなんとかあるんで、うん、みんなちょっと萎縮しちゃってるんですね、やっぱり同じように、
うん、
だから萎縮してそれが下がるんだったら、今下がってる軽量株が上がるとも取れるんですけどもね、うん、そこまで頭が回らなくて、とにかく何もしないという、うん、何もしない理由を日本人が出してるのが11月の後半になってくると、いよいよ腹を決めて、ね、買うか売るか決めてくるんじゃないかなと思うんですよ、
あちらの方がですね。
いや、日本の方後半になってくると、ヘッジファンドがいなくなったということで、
いなくなった、
あとは自由だと、
うん、でアメリカの方に関しては、ね、例えばこのところのアノマリー何年ついてるかちょっと確定はできないんですけれども、11月がなんか株高くなるってアノマリーがあるらしいですね。
ああ、そうですね、
それどういうふうに解釈するんですか、ね、
それはアメリカはだって普通10月が非常に厳しいですからね、
うん、
これまではですよ、
うん、
ですからまあ今年は逆にね、強すぎるということがありますので、
そのアノマリーは成立しないかもしれない。
いや、そういうことはありますけども、うん、まあだから一部そのこのね上昇、アメリカの場合ですよ、
はい、
上昇はね、この世界大恐慌の時のね、
うん、
株価パターンと、ね、似てるという人がいますけどね。
そんなこと言ってる人
は、いやいや、そうですよ、だから怖いですよっていうことも
いや、債務上限問題もね先生片付いてないですもんね、なんだかんだ言って。
そうそうそう、だからマイナス材料がねまだあるうちはね、その相場崩れたりはしませんよね。
ああ、マイナス、そうですね、確かに ね、
ね、ものすごくねみんなね強気一辺倒になっちゃうと、うん、これは崩れたりするんですけども、今強気一辺倒じゃないから、
それで
特に東京市場なんか強気一辺倒じゃないでしょ、で弱気の人の方がまだ多いぐらいですよ。
あ、まだ弱気の方いらっしゃいますか。
それは多いと思いますよ、ですから安心してられるんですよね、うん、
それで今の発言で北山さんが示唆しているのは、ヨーロッパを注視していかなきゃいけないとか、そんなことじゃないでしょうね。ヨーロッパに関してはもう何もみんな忘れてますよね。
ところがね、
しかしあんまり変わってないですからね。
大事、ヨーロッパの株は上がってるってこと
は、ね、う
ん、忘れちゃいませんよね。だからほら、もうみんなね、ヨーロッパはまだ立ち直れないって言ってるわけ、まあ、いろいろ問題があるということですけど、うん、少しずつ株式市場立ち直ってるつつありますよね、
うん、
だからおそらくね、新しくその投資する機関投資家はね、ヨーロッパの方に投資すると思いますよ。私が機関投資家だったらそうしますね、
うん、ね、それは日本よりもってことですか。
日本と比べればね、まあ日本はね結構まだ投資としてね、先としてね魅力的だと思いますけども、ヨーロッパの方がより魅力的ですね。
配分を増やしてくると思うんですよ、
そうですね、
ヨーロッパの、ね、
普通に、うん、でアメリカの方がやっぱり先行きちょっと難しいんで、
う
ん、
そうですね、
日本は変わらないと思いますよ、うん、ただアジア全体がちょっと減るかもしれないというのはあるんですよね、
うん、
だヨーロッパ良くなってますよね、
良くなってるか、
良くなってるんですよね。
この北浜先生ちょっとね、携帯盗聴しながら事情聞いてましたけど
何ですかその話。
いや、なんか知らないけど、なんかドイツの偉いさんの、女の子の携帯をこう先生探ってるという、
ね、
いやいや、そうです、携帯ちょっとばかりね、いろいろガードしなきゃいけないと思ってますよ。
国交問題になりますから気をつけてください。
そうです、そうです。だってここはアメリカ大使館近いしね。
ね、
うん、 まあ、それは僕アメリカ大使館の写真を撮ったらさ、
はい、
やめって言われちゃったよ、銃で撃たれるかと思っちゃったよ、この本当写真撮ってもいけない、
守ってるの日本の警察ですよ先生、いきなりそんなことしませんよ。
まあいろいろなことがあってビね、過敏になってることもあるんでしょうけれども、写真を撮るぐらいいいじゃないかと思うんですけどね。
そう思うんだよ、
盗聴がいいんですからね。
いや、よくないんですよ、
よくないんですか。どうもすみません、認識不足で
盗聴はよく、
それも何年間にわたってやっちゃうと思うね、お状態になっちゃってね、筒抜けでしたよね。
聞く方も飽きるでしょうね、毎日聞いてたら。
いやね、盗聴の話いい、
はい、
盗聴はね、結構してる人がいるんだよね。僕は昔ほら週刊誌の記者だから、
はい、
ね、そうするとね、盗聴やってるやつがいるわけ、記者の仲間で、うん、そいつには負けるんですよ、
うん、
盗聴した、うん、せっかく一生懸命取材してもさ、うん、これはもう白だとか言うのにね、
うん、
盗聴してきたやつテープを、うん、こうなんですよって言われちゃう、
うん、
そういうのよくあります。盗聴では使われてるんです
ね。政府関係の方でこれから機密保護法で挙げられちゃいますよ。
いや、僕じゃないよという僕はしてないっていう話じゃないですか、ね、
そういうことせしがらい世の中になってくる感じもするんですが、まあ盗聴がいいよっていうわけじゃないですけどね。
よくないよ、
いいよ、いや、いいってわけじゃないですけどね。
そうそうそう、
でも盗聴をしなくても人の動きを先に読む、これ大事ですよね。
そりゃそうです、
ね、
そうすることがね、生きがいでもありますからね、
うん、
はい、
それで、まあ、このところの結論としてはですね、またいろんなところで飛んだんですけれども、要はどうしたらいいんですか、安心していいんでしょうかね、この年末を迎えないんでしょうか。
いや、これはさっきも言いましたけれども、個別でちゃんと見ますとね、
うん、
適度にこう浅押しっていうか浅い押しが入るっていう形になってて、
うん、
まあ、株としては、まあ、理想的という言葉はちょっと言い過ぎかもしれませんけど、はい、投資する側としてはね、決して悪くない状況が続いてるんですよね、
うんうん、
適度にこう下がるんだから、
はい、
だから新しい参加者も、当然その、買えるし ね、
ね、
で、まあ、何でしょうか、すでにね、株主である人はちょっと下がるから、うん、嫌だなってことはあるんですけども、うん、まあ、それをクリアしながらまたね上がっていくという形なわけですから、
うんうん、
右肩上がりであるということが一番大事ですから、
はい、
それに変化はありませんから、
うん、
まあ、そこをちゃんとね把握しながらねやるということが大事ですよね、
うん、まあ、ちょっと難しい感じもしますよね。
え、
難しい感じも
しますね。いつでも難しいじゃないですか。
いや、こういう上げ方っていうのは空売りをされてる方は買い戻しにくいんですよ。
うん、
なんか悪い材料があるからどっかで下がるだろうとか、5月の時急に下がったからと思ってツンと300円ぐらい下がると明日はとか思ったらそのまま戻ってるという、うん、だから意外に売りが乗っちゃってると思うんですよね、まあ、表面で出てる以上に
ね、
はい、
うん、
だからね、空売りの人はね、時々喜ぶんですよ、だからね、
うんうんうん、
時々喜ばせてくれるような相場ではあるんですけど、
うん、
これって体制感をどう持つかなんですよね、うん、さらにこう下がっていくというか、日本経済は失速したりしていってね、もっとこう厳しい状況に陥ると見るのか、
うん、
まあ、そのアベノミクス、いろいろね、欠陥はあるかもしれませんけど、まあ、日本経済は少しずつよくはさらに良くなっていくんじゃないかなと見る見方と2つあると思うんですよ、当然ね、
はいはい、
どちらに乗るかですから、そういう意味で言うとね、やっぱりね、アベノミクスはその、最初にね言われたほどのパワーはないかもしれませんけれども、うん、まだまだね生き続けるというふうに見た方がよろしいんじゃないでしょうかね。そうするとオリンピック関連株だとか、
うん、
変えたりするんですよね。
うん、ね、まあ、
結構だから強い動きになってますよ。
まあ、そうですね。
そうです、
まあ、大きなテーマとしてはそれしかないっていうことも言えますしね。
うん、はっきり分かるものとしてね、
そうですね、
はい、
でプラス今 の、 その売り方ということになるんですけれども、これは逆に言えば5月の時の買い方だって今度は売ってくるわけですから、その辺が どう相殺できるんでしょうかね。
いや、あれだけ下がったらずっと持ってる人少ないです
か。少ないですか。もう今までもうとっくに、
それとね、意外にね、うん、なんだかんだ言っても、はい、買ってたやつがもう回転してきてますから。
あ、それはあるみたいですね、はい、
で5月の頃と銘柄が変わってたりとかして、うん、まあ、動いてなくてずっと持ってたものが上がっちゃってますから、
はい、
その時引っかかったものを減引きするとか、
うんうん、
まあ、いろいろ何とでも手はあると思うんですよね、
はい、
5月の時と今回の下げとはまるで背景逆ですからね、
はい、5
月は FRB が金融緩和 の、 縮小をしようって言って下がったんです、はい、ですね、今回逆ですからね、
うん、
金融緩和の継続をしようということでね、日本の株は下がっちゃったんですけどね、
はい、
円高になっちゃったから、
うん、
ですからそういう点ではもう全くこう根幹が違うということは抑えておかなきゃいけませんよね。
そうですね、そこをしっかり抑えておかなきゃいけないということですね、
はい、
それで、申し遅れましたが、申し遅れるっていうのは、
はい、
宣伝です、
はい、
ここにいらっしゃる源太さんのですね、投資カレンダー DVD 今日発売です。
あ、今日、
ええ、 11月号になるわけですけどね、11月どうするか、今いろいろお話があったんですけれども、より細かい具体的な戦略も入れていただいている、皆さん好評のですね、大岩川圭太さんのDVD 投資カレンダー実践塾11月号、価格の方7350円、送料500円。またもう一つ本尊と言いますか、大岩川源太投資カレンダー、カレンダーですよ、
カレンダーね、
2014年、これも今日から販売いたします、徳川書店のですね、これこちらの方の価格2625円、プラス送料500円、いいですねこの投資カレンダーね。でこれ勝つためのヒントがここにあると大きく命題が出てるんですけれども、今回の特色は投資カレンダーミニっていうのがですね、来年の投資カレンダーについてまして、ちょっと新書をちょっと横に太くしたようなポケットの中に入れられるぐらいのね、こう小さいノートみたいな感じのね、投資カレンダーですよ。
あ、これは何、本当にミニ、同じものが、
同じものちょっと小さくして、
あ、なるほど、
で、ちょっと、同じで、丸っきり同じじゃなくて、ちょっと、簡素化はしてあるんですけどね。
あ、そうか、そうか、
うん。で、同じものを持って歩きます。
投資カレンダーの方は壁にこう、
壁にかけて、
下げてね。
で、投資カレンダーミニは常に持ち歩いていただいてですね。
あ、便利だね。
はい。で、自分の、もう、全体相場はどうでもいいと、個別株の動きを、このポイントを見ながらですね、ポイントの表を見ながら追っていただければと。で、この投資カレンダ壁にかけるやつとミニがついたやつ、これが2625円、送料500円、それで、11月号大岩さんですね、投資カレンダー実践塾 DVD なんですけれども、こちらの方は、いつもね値段を忘れちゃってね、7350円、プラス送料500円、2つ同時にお申し込みいただきますと、送料の1回で済みますんで、500円安くなる。あ、そうだ、
利口だね、はい、こちらね、
ぜひ、両方揃ってお求めいただければと思います。ということでですね、ここで、お知らせに行きたいんですが、もうお知らせの時間がないんで、次のコーナーの、北山さんのですね、個別株のコーナーに行きます。
はい、
よろしいですか。
はい、大丈夫です。
先週に遡ります。早速ですが、はい、先週は長谷子をですね、
やりましたね、
注目ということで取り上げていただきました、
はい、
1808ですね、
1808ね、はい、はい、
で、長谷子がですね、先週これは23日ですんで、24日の寄り付きの値段、725円、
はい、
それが730、今日は737円までいってますよ。
うん、もうちょっとね、
もうちょっとね、12円ですけれどもね、
うん、
まあいいじゃないですか。でも
まあね、この相場の中ではね、
相場の中ではね、これはもう引き続き注目ですよね。
そうです、そうです、
はい、でその前の週、10月16日ですから、リゾートトラスト4681、リゾートトラスト4681、これが17日の寄り付きが3445円、これいいですよ、今日3800円まで来てますもん。
すごいよね。
すごいですよね。
これほとんど下がることなく上がってるんだよね、これね。
これはですね、うん、そうですね、下がってはいませんね。ずっと上がり続けですね。
上がり続けだよね。
まあ上がり続けって、日々のあれするとマイナス20円とかそういうのあるんです
ね、まあ。そうそう、ちょっと1日ぐらいありますけど。
傾向的にはこう。
ほとんどこうちょっと休むだけで、はい、上がり続けですよね。
これはそれこそね、北山さんがコメントした次の日からガンガン上がり続けてるわけですよね。
うん、それまでもまあ少し上がってましたですけど、いい感じの動きをずっと続けてますよね。うん、いや、ちょっと、本当に強いですね。
ちょっとそろそろ強さももう一服してもいいぐらいなんじゃないですか。
今日は少しだから小安くなって、
小安くはなってますね。
そうですよね。
20円安ですけどね。
そうですね。
今日はね。でもそれでも3760円か、そういうことですよね。うん、
そうですね。ホテルとかさ、
健康診断から
とか、ね、
診断
とか ね、システムとかいいですからね、はい、なかなかね。
でその前10月9日になります。はい、ソフトバンク9984。
はい、あ、9984ね。
9984、
はい、
10月の10日寄り付き7050円です。これ7910円、先週行ってますよね。
行きましたね。
で、今週今日は7610円高いところだよね、いいですよね。
ちょっと強いですね、本当にね。
600円700円、
ちょっと一時ね、ずるずるっていうか、少し軟調になりましたけど、またこう復活してますよね。
まあ復活してるけど、これまあ1週間強でですね、10% 以上ですもんね。
いや、これ強いですよね、本
当に。強いですね。
そうですね。
これはまあ傾向的には昨日が110円安、今日はまあ前場段階で140円高になってるんですけれども、どうでしょうかね。ちょっと山をこう下りつつあるんですけど、それとまたここから上がるんでしょうかね。
いやいやいや、ここからだって今日上がってるんですから、うん、また上がり始めるというか、 そんなような動きですよね、
はい、すごいですね。
目先のところはそこを打たないでしょうか ね、
4つ全部当たりですね。
いや、いい感じの動きです
ね。いい感じですよね、さすが北浜さん、個別銘柄ですね。
いや、この番組のためですからね。
なんで、なんでゲンツさんそこで笑うんですか。
いやいや、尊敬してるな。
取ってつけた感じだったね。
取ってつけた感じだったね。今の笑い声なんか気になったんですよね。
そんなことない。そんなことないよ。
今週はいい時に来たな、どう
はい、行きます。で、今週の、今日の銘柄ですね。
はい。
7951。
7951。ノート、はい、
7951。
ヤマハです
ね。ヤマハですね。今日の全日経1468円、
ね、
25円高となっております。7951。
ヤマハといったらさ、はい、音楽教師じゃん、
はい、
楽器と、
ええ、
これね、僕ね思うんだけど、インドでね、
うん、
これは結構ねいい状況なんですよね。
インドで音楽教師ですか。
そう、あの中国でもやりましたけど、
はい、
インド人はさ、
はい、
カレーの次にね、
はい、
カレーとともに音楽が好きなんだよね。
踊るマハラジャですから音楽好きですよね。
そうだってさ、映画の途中でだって踊りが出てくるんだから、もうあれが出てこないと。
いやいや、あれはね、
うん、
音楽の途中に映画のストーリーが入ってるぐらいで、どっちが主なのか分かんないですよね。
そうそう、それぐらいでしょ。それぐらいだから、みんなね、めちゃ音楽が好きなんですよ。だから音楽教室を作ったら、
はい、
あるいは楽器を売ったら、
うん、
音楽教室作って楽器を売ったらね、もうインドの人はね、
うん、
もうとにかくたまらずにね、買うと、
ね。
音楽教室にも行くということになるんですよね。今だから、
はい、
スタートしたとこなんですよ。
ほら、また笑ってますよ。なんか言ってください、
ね。僕もそう思うと。
いや、絶対ね、絶対。
だって、あのインドの踊るマハラジャの音楽ってのは、楽器が山本が作ってないような楽器じゃないでしょうか。
ああ、山本作っちゃいますか、どうせ。
作っちゃいますか。
いや、だって他のなんかさ、いろいろあるじゃない、エレクトンみたいな。
あります、はい。
ああいうのもやっぱり、音楽が好きなんですよ、インドの人は。
うん、それは分かります。
そうでしょ、
ええ、
僕昔だけでインド行ったことあるけどさ、
はい、
お酒飲めないのにあんなに料金よくやってるなと思ったんですよ。お酒飲んじゃいけないんだからね、
うん、
それなのにさ、みんなさ、なんだか踊ってるんですよ、
うん
うん、だからさ、インドでヤマハの音楽教室は僕はね、かなりヒットすると思いますね。楽器もよく売れると思う、
うん、
インドで、
うん、
なんか疑問っぽいだけど疑ってるから。
いや、ちょっとあの本当に疑ってます。
いや、やっぱり
文化性っていうのがあって、そんなにすんなりとなんか入っていけないんじゃないですか。どうなんでしょうかね。ノウハウがあるんでしょうか。
なんかメロディーっていうのはそういうのはさ、なんか共通らしいよ、うん、世界。
ああ、
うん、
まあ確かにね。
とにかくね、うん、インドはカレーだけではないってことが僕は言いたいね。
いや、そりゃそうですけどね。
音楽が大事。
いや、インドはカレーとか音楽とかってもう哲学に知らないうちの優れたところですから、あそこは昔から。
そうだよ、そうだよ、
ね、
うん、そうですよ。だからね、ヤマハをこれからね、うん、インドでブレイクすると僕は思いますよ。
うん、それに賛同される方はヤマハの今後の値動きにぜひ注目していただいて、ご自身 で、インドでヤマハ音楽教室が、
今日は1468円
です。
はい、
7951ですね。
1468円ね、
はい、
昼間ね、
はい、
明日の朝だから少しでも下がれば直されるよね。
うん、
はい、
でもこれはちょっと面白い視点ではあるんでね。
いや、面白くないよ、当たり前だよ。インドの人は音楽が好き、
はい、いや、して
日本の人もね、好きな人が多いですけど、
うん
うん、
しかしこれお互い、はい、ね、お互い2人とも「はい」と言って、うん、あの終わらそうとしませんけど今のままでずっと5分ぐらい
5分ぐらい、いや、すいません、これ最終的な判断はですね、投資家ご自身でってことになりますんで、
ぜひインドの音楽、インド人の音楽好きに注目してください。
はい、ヤマハ音楽教室がインドでも流行って、踊るマハラジャ
これからね、
はい、
なるだろうということですね、はい、
ぜひ期待したいですね。
はい、そうです。源
太さん、
はい、もう私音楽一本です
ということで、
はい、
ここでもあのお知らせを飛ばしまして、次のコーナーいきます。
はい、
行ってます。次のコーナーは北浜さんプロデュース卑弥呼の決断株価分析ソフトなんですけれども、それにやはり相場の動向をいろいろ聞いていこうということですね。
はい、これ卑弥呼の決断。
卑弥呼の決断でいつも、そうですね、全体相場をポイントと言葉でですね、表していただいてるんですけれども、先週いただいてるこの機械ですけどね、
はい、
ソフト、先週のポイントが65ポイントでしたね。
あ、そうでしたね。
今回はちょっと下がってますね。
そうですよ。だから先週はあの、状況を見ろというようなあのことを出している、ね、次を待つと。
そう
です。いうことですよ。
先週はですね、次のをつけて、まあ、その前が63ポイント、65ポイントで上がってましたんでね。
そうです。
このお告げを、まあ、信じる、信じないということになるかどうか分かんないんですけれども、やっていくと、ちょっと下げなんか対応できたかもしれませんね。
そうですね。だから、この、本当にポイント下がりましたからね。はい、で、どんなこうお告げが出るかっていうのは非常に興味深いところなんですよね。はい、でそれをその数字だけじゃなくて、日本語でちゃんとね、分かるように説明してくれてありますから、うん、それを読みますとね。
ヒンズ語じゃなくて。
ヒンズ語じゃないんだけど、下降のペースは落ちてきましたが、再び 下に向かうものと思われます。
言ってること違うじゃないですか、これ。
違わないから、そう言ってるんじゃないですか、思われますって、厳しいこと言ってるんですよ。
厳しいですね、これ。
特に直近の高値より1、2ヶ月経過した時点で、このお告げが出た場合、高値から、だから1、2ヶ月になってますもんね、今ね。
あ、ごめんなさい。
出た場合ね。下げ止まる確率は極めてまれ、うん、次なるお告げをお待ちください。ちょっと厳しいお告げが出ましたね。
ここまで厳しくなかったですけど、北山さんも、まあ、基本的にはそういうスタンスではありましたよね、先ほどね。
そうですけどね。そうです
けど。これ厳しいな。
ここまで厳しくないですね、私はね。
ねえ。だから今、あれって違うじゃないかと思ったんですが、そうか、下降の、その、卑弥呼の決断が下の方の画面でですね、
言葉が出て。まあ予見ですよね、うん、ですからまあ一応これ頭にちゃんと入れなきゃいけませんね。これまでだって卑弥呼の言ったことはほとんど正しかったからね。
そうですよね。
暴落なんか特にそうです
ね。そうですよね、
そうですね。
5月の23なんであの日にあのお告げにしたかってればね、
いやそうですよ本当にね。ですから
もう一回この文言をちょっと読んでいただけますか。
格好あまり読みたくないんだけどね、こういうのはね。
いやでもしょうがないですよ事実かもしれない。
あ、そうですね、はい、現実はちょっと読みなきゃいけないね、はい、下降のペースは落ちてきましたが再び下に向かうものと思われます。特に直近の高値より 1,2 ヶ月経過した時点でこの告げが出た場合下げ止まる確率は極めて稀です、うん、次なるお告げをお待ちください。ちょっと厳しいお告げですね。
まあいずれにしろね、はい、今日とか、まあ上げで調子に乗るなってことですよね。
あ、そういうことです、うん、そうですね。
だからもしあれでしたら戻った時に早めの手締まいとかね、うん、そういう対応も必要かもしれないですよね。
いや、そういう銘柄は結構あると思いますね。
うん、はい、まあこういうお告げでちょっと厳しいんですけれども、これまでの
ヤマハを除いてね
プッって言っちゃったすいません、これまでの卑弥呼の確率から見てみますとですね、ちょっと信頼せざるを得ない、これに基づいた投資をした方が僕個人的にはやってないですけどね、いいかなって感じもしない
では
ない。
そういうことですね。そういうことです。
はい。でいつもこのコーナー、この卑弥呼の決断を開発そして販売している、証券スクロール瀬島校長にもいらっしゃっていただいて、瀬島さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
いつも卑弥呼の決断がですね、個別銘柄、卑弥呼の決断は個別銘柄得意なんですよね。
そうですね。
全体相場はこれ当たってほしくないようなこと言ってますけどまあこれがまあいずれにしろ注意していただきたいんですが、個別銘柄非常に得意と。
はい。
で個別銘柄今日もなんか紹介していただけるんですか。
そうですね。今日は8月の28日に谷のお告げで合格した銘柄ご紹介してみたいと思います。コード番号3278、はい、3278の、まあ、ケネディクスレジデンシャルですね、ケネディクス投資というふうになってますが、3278、はい、こちら一株単位の売買単位ですが、うん、合格銘柄8月29日の寄り付き値が19万100円、
はい、
その後の高値が21万6500円、
うん、
まあそこでてっぺんで売るというのはなかなか難しいですけど、うん、26400円一株あたりですね、はい、実株ですと26万4000円ほどの利益が見込めるということになります。
うん、
北浜の望遠顕微鏡にこれを当てはめてみますと、やはり10月の初めぐらい一回先生売りになってますね。
そうですね、はい、そうなりましたね。
谷のご存知でしょうけれども、谷のお告げというのは、これ以上落ちそうもない、 っていうだけではなくて、今後下がりきったところは上がる銘柄を選んでくれるやつなんですよね。
そうですね。ただ下がってるだけじゃね、はい、
今後上がるね。そうですね。で今チャートを目の前にケネディスクのですねあるんですけれども、本当に8月の28日谷の薄毛が出てるっていうことなんですが、そこからもう右肩上がりですよね。
そうですね。
多少のこの下押しはあるんですけれども、基本的にはずっと右肩上がり。
はい。
それで、まあ10株単位の売買だったとしたら、これ、高値で売れてたらですね、そういうことはあんまりないんでしょうけどね、はい、26万4000円ゲットできた。
そうですね。
これまだまだ上がりそうですし、でプラス先ほどおっしゃったその北浜の望遠顕微鏡っていうのはやっぱりソフトの中にちょくちょくとクリックすると出てきてですね、この画面に出てきて売り時とかそれを細かく教えてくれるんですね。
これはもう 一時ね、これ売り時を示したんですよね、売りなさいという指示がもうすでに出ましたけどね、はい、はい、だからそこで
そこで言ってればね、
そういうことです。
そうですね。この原則をしっかり踏襲した方が利益が確定 しやすいと思います、ね、
これなかなか優れもののあれですね、ソフトですよね。でこれまでにもまあいろいろこの番組でですね紹介してきましたように、当たり銘柄が非常に、多いということでね、でプラス、全体相場の見通しも的確。
この種の内銘柄の確率は本当に高いですよね。
高いですね。ちょっと私自身もですね、いつもは絶対検証したいんですけれども、はい、全体をチェックしきれないほどですね、はいはい、いろんな銘柄が出てきて、それがこう上がっていくんでね。
いやいや、そうですね、本当にこう、下げたからね、買えるっていうんだったら、これか、株は簡単なんですよね。
簡単ですね。
で、下げた後、これ、上がってくれるかどうかが問題なわけですから、うん、それをこう、教えてくれるっていう、効用をね、ところをねちょっと着目してほしい
です、ね、いや私は欲張りですから、やっぱり谷のお告げ、はい、一番安いところで買って一番高いところで売りたい。
いやいや、
それやっぱりこの日々この決断に頼るのが一番ですね。
それはちょっとね、一番高いところで売るのも、それはねあんまり望まない方がいいですね。
はい、ということで、はい、このソフトをですね、利用したいとかってどうするんですか。
そうですね、
この優れものの
利用料は月々19,800円。はい。まず資料を用意しておりますので、資料を請求いただければと思います。資料の請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、 証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければ、資料一式、お送りいたします。不明な点がございましたら、お電話等でまた、ご質問いただければと思います。
でも使いやすいソフトですよね。
そうですね。わかりやすい。初心者向けです。はっきり申し上げてですね。
私が使えるんだからね。
使い方はね。
そうです、そうです。
それで、使い方は初心者向け。はい。リターンはプロ並み。プロ以上ですね。はい、プロはみんな失敗しますからね。
はい、いや、そういう点では本当に、成功確率高いと、
ね。高いですね。
そうですね。
うん。それもちょっと、具体的な数字としてお伝えできないのは悔しいんですけれども、成功確率は高いと。ぜひ。
待つことがやはり、これを使っておると、やはり待とうかなという気になるタイミングがあると思いますので。うん、その方が利益は大きくなると思います。そう、
自分の投資をコントロールできますよね。
そうですね。
やっぱり投資っていうのは焦ってやると必ず損しますね。
はい。
ね、卑弥呼のお告げでこう日本語でいろいろ言ってくるでしょ、はい、それも結構いいんだよね、
うんうん、
だってそれ読んだりさ、はい、それ普通はね、こういうソフトっていうのは対話ができないですよね、
うん、
別に本当に声を出してくれるならなおさらいいんだけど、
いやでもこれはそういう形で日本語わかりますけれども、会員になられたらね、はい、いろいろ専任の方が対応を電話でしてくれるんですね。専任の方って校長をメインにしてね、
はい、
対応してくれるんですよ。
校長ベテランですから、
ね、ベテランですからね、はい、ということでぜひね
30年ぐらい、
このソフトを使っていただければと同時に、源太さんの DVD、 そして源太さんのカレンダー、ぜひお求めいただければと思いますね。源太さん、
はい、どうもすみませんがよろしくお願いします。
遠くに行かないで、もっと近くに寄って来ていただいて、
もう私うっかりしてました今。
で11月のポイントの日は11月の後半に集中してますんでね、はい、ちょっとその辺を、投資されてる方いろいろね、関心持って注意して臨んでいただいたらよろしいわけですよね。
これから早速もか申し込んだ方がいいね。
もちろんもちろん、
そうそう、はい、だって今日からでしょ、
はい、東京03-3583-8300です。
よく言えました、
はい、3583-8300ということで今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。